ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。政治革命。絶対に日本は誠実にならないと発展しないと思います。そして、国民が誠実になれるのは世界で日本だけ。他の国は自分のことしか考えられません。だから、日本がこの前の戦争で生き残ったってことは人類にとって非常にいいことで。それによって日本から誠実革命を発信することによってですね、今の混乱した世界を徐々にですけど直していくことができると確信しております。アメリカの大統領選挙にしても、ウクライナ戦争にしても、パレスチナですね、ハマスにしてもですね、それからワクチンにしても、いろんなものがいい方に解決していくというふうに思いますね。ところで、今日は誠実革命の9番で、リサイクルっていうのは悪いと、前の時ね、昨日はリサイクルはダメなんだと、エントロピーの関係でダメなんだと、人間は低いエントロピーのものを使って高いエントロピーにして外に出して、これが廃棄物ですね。で、自分自身のエントロピーを下げて生きていってると、そういう存在なんだっていうことをお話しましたので、武田先生はリサイクルに反対してる。いや、そうじゃないんです。私はね、小さい頃から多分科学者みたいなもんだったんですよ。要するに、科学好きのっていうかですね、そういう、なんていうか少年だったんですよ。まあ、少年の半分ぐらいは科学好きなんですよね。細工物が好きだったり、虫が好きだったり、天体が好きだったりするんですよ。だからまあ、僕もそうだったんですね。で、リサイクルを考えるときもですね、私は別にリサイクルがダメだっつってんじゃないんですね。新聞、テレビ、NHK なんかが言ってるリサイクルはダメですよって言ってるだけなんですよ。だけど、もしね、人間が自分でリサイクルできるなら、リサイクルする方法はあるんですね。それはまあ、ここで一例を示します。他の例もあるんですけどね。鉄鉱石とか金とか、まあそういったものをリサイクルするにはどうしたらいいかっていうのはあるんですが、まあ、ここでは一応、石油ね。石油をリサイクルするとしたらどうするか、ということをお話します。プラスチックをリサイクルすると、ペットボトルをリサイクルする。これダメなんですよ。なんでダメかったら、ペットボトルのがものすごくエントロピーが低いんですよ、あれ。ものすごく低いエントロピーのものを、なんかリサイクルしてってやると、リサイクルでものすごくエントロピーがまた高くなりますからね。だから、これダメなんですけど、石油をリサイクルするならペットボトルでリサイクルするんじゃなくて、方法を変えればいいんです。リサイクルする方法ってのはこれ技術なんですよ、技術。だから例えば車が故障したと、修理すると。修理するのもね、タイヤがパンクしてんのに、なんかエンジン直してもしょうがないんですよ。タイヤがパンクしてるときは、パンクしたタイヤを直さんといかんなんですよ。だからこれはもう技術の世界で、修理工場に持ってって、まあビッグモーターであるかもしれないけど、修理工場持ってって、直してくださいって言ったら、専門家がこう見て、修理屋さんが見てですね、あ、ここが悪いんだなってそこ直すわけですから、やり方まで頑張っちゃいけないんですよ。ね、お医者さんに行ってね、ちょっと熱が高いんですけどって言ってね、これは私は何ていう病気だと思うんで、膵臓を取ってくださいって、いや、これは膵臓の病気じゃありませんよ。これ風邪ですよ、と。まあ、これは医者が判断するんですね。それと同じなんですよ。だけどね、どうもね、リサイクルとかなるとね、なんか、ほとんどの人が自分で判断できると思っちゃうんですよ。それから NHK なんか何のね、根拠もなくね、こういうリサイクルがいいって言うんですよ。エントロピーのことぐらい話してくれって言うんですよね。まあそうなんですが、まあ今日は科学者が考えるリサイクルを石油を例にとってお話をします。まあ石油など、石油、石炭、天然ガス、こういったものありますよね。これはまあエントロピーで言えば非常にエントロピーの低い状態のもので、これを利用して人間が暖を取ったり、プラスチック作ったり、あるいはもっと他の用途にも使えるわけですね。お風呂に入るとか、ね。石炭を炊いてお風呂に入るとかでもできるわけですね。これはまあ、石油をエントロピーの大きな状態にしてしまうので、人間が使ったらどうしても廃棄物出るんですよ。廃棄物と言わなくてもいいけどね。廃ガスとかね。汚いものとかですね。使えなくなったものとか、そういったものが出るんですよね。まあ、寄付した、洋服とかね。中にチューインガムが入ってるペットボトルとかね。何言ってもいいんですけど、そういったものが出てきちゃうんですね。これは人間の寿命を長くするには必要だからしょうがないんですよね。廃棄物が出てくる。そうするとその廃棄物をもう一回 役に立つものに変えるってことは、これできないんです。エントロピーの高いものを低いものにするってことは人間はできないんですね。これをやるともっとエントロピーが増えちゃう。それが 3.5 倍って言ってる、私が言ってるやつですね。3.5 倍以上はかかるんですね。ですから、この廃棄物を何とかしてもう一回有用なものにするということになるとどうするかっていうと、一番いいのは燃やすことなんですよ。燃やすんですね。燃やしますと、これガスになりますね。その中で燃やしたもので灰もありますけど、灰を今度利用するっていうのはこれちょっと別の方法があって、鉄鉱石作ったりなんかできるんですね。それはちょっと今話が複雑になっちゃいますから、燃やしたものをどう使うかってことなんですね。こっちはできるんです。こっちはね、どうしてできるか今お話しますけどね。今、その中でもガスについてお話しますね。燃やしたら温暖化ガス出ますよ。石油については、使った後のプラスチックとか、まあ、紙もまあ石油じゃありませんけど、まあ木材とか、まあそういったものを燃やしたらみんな CO2 がほとんど、あと水ですから、まあ水はまあね、そのまま海に流しゃいいんで、これはまあこれでいいんです。海に流した場合、それを利用価値が上げるのも、ちょっと本当は説明したいんですけども、まあちょっと、紙面の都合上ですね。ここは、空に出る CO2 だけ、今、温暖化ガスって有名ですからね。誰でも知ってますか。CO2 が出ますね。これを、そのまま出してるから今問題になるんですよ。ええ。ここに技術がいるんですよ。エンジンを直すときに、どういうふうにエンジン直すかっていう、どういうふうにっていうのは、これやっぱ専門家の世界だからね。お医者さんだったら薬を飲むか、注射をするか、ベッドに寝せるかっていろいろあるわけですから。これは方法ですからね。方法にあんまり素人が口出さない方がいいんですよね。僕だって別に、こういう物理的なこととか材料的なことは口出しますけど、まあ、病院に行ったら先生お願いしますっていうだけなんですよ。ね、それはそうなんです。でね、これはね、二つに分けなきゃいけないんですよ。一つは海に返す。一つは空気に返す。これ二つに分けると我々簡単なんですね。発電所を作りますでしょ？そしたら、発電所から燃えた CO2 ガスっていうのは、温暖化ガスっていうのは煙突から出るんですよ。まとめて、非常に高い濃度で出ますね。と、それを分離するのは簡単なんです。適当に、まあ、9は海に溶かして、1は気温調整に使う。そのことできますね。それはまあ、根元で分けるんですから、簡単ですから。そして海に今度はそれをブクブクってやるわけですよ。で、ブクブクってやりますとね、それは海に溶けます。溶けない海と溶ける海とありますが、少なくとも日本の東にある太平洋は、非常に飽和溶解度がいます。飽和溶解度と CO2 の現実に溶けてる濃度が差がありますから。まあ、その分はもう十分に、日本人が使う分の100倍ぐらいは吸収しますから、そこで吸収させるんですね。それは別に単にこう、パイプをこう、海の中に突っ込めばいいわけですね。ですから、海の中に突っ込みます。そうすると CO2 になりますね。そう CO2 が溶存します。海水に溶けますね。そうするともうそれを待ってましたっていうのがいるんですよ。それが植物性プランクトンですね。で、植物性プランクトンがそれを食べる。CO2 を食べるんですね。溶けてる CO2 を食べるんです。で、ここで一旦エントロピーを下げてもらわなきゃいけないんですね。で、植物性プランクトンっていうのは、食べることによって太陽の光と自分の体の中の仕組みで、CO2 を、温暖化ガスを自分の肉にするんですよ。肉っていうかまあ植物性ですからまあ体にするんですね。それが植物性プランクトンの自然界における一番重要な役割なんですよ。つまり植物性プランクトンっていうのは人間と違ってですね、人間ってのは最終段階の生物なんで、エントロピーを増やすことしかできない。ところが植物性プランクトンとは根元の生物では根元のプランクトンなんですね。根源の生物なんです。ですから、とにかく CO2 を取って、自分の体の仕組みと、それから太陽の光。太陽の光の大体ね、これ計算難しいんですけど、僕は生物専門じゃないんでね、ちょっと計算が間違ってるかもしれませんが、大体約2分の1は自分が生きるエネルギーに使っちゃって。で、あとの半分は残すってことができるんですね。これ、稲もそうですね。稲もちょうど半分。稲はきちっと僕計算したんですけど、半分は、自分の生きてる。だからまあ、言ってみれば 200% 作って、100% を自分の生存に使って、100% を人間にお米粒としてくれるってのは稲なんです。で、人間はもう100全部使っちゃうんですよ。アホだからね。商売ですね。人間はそういうものですからね。 肉食動物とは大体どんどんどんどん比率が悪くなってきますから。で、その植物性プランクトンができますね。これはエントロピーがぐーっと低いんですよ。ぐーっと低くする。なんで低くなるかって言ったら、太陽の光、まあ水なんかで低くなる。それで、それが動物性プランクトンに移って食べられましてね。で、動物性プランクトンを小魚が食べて、小魚を大きな魚が食べて、で、我々がその魚を食べるということになるわけですね。この系列に持っていけるんですね。ですから、CO2 を海に溶かすだけで、エントロピーを下げてくれるのは植物性プランクトンなんです。それでこういきますね。魚ができます。まあ、基本的には魚が今度動物になるわけですけど、まあ、ずるずるずるずるいって最後には人間になって寿司なんか食うんですけどね。まあ、そういうことになりますね。で、魚はやがて人間も食べますけど、それが死んだら海底に沈んだり、砂の中に潜ったりして、これが石油になりますね。ですから、石油は使うだけじゃなくて作っていけんですよ。人間が作っていきますね。人間が作っていくためには人間がちょっとそこで知恵を働かせなきゃいけない。その知恵っていうのは、プラスチックをもう一回、ペットボトルをもう一回回収したなんてアホなことやったってダメで、一回 CO2 にして、それを何かでエントロピー下げなきゃいけませんから。植物性プランクトンが一番まあ、手っ取り早いんですよ。もちろんね、ビニールハウスの中に CO2 を吹き込んでるとかいっぱいありますね。あれは、海に溶かせば魚になるけど、ビニールハウスの中に吹き込めば白菜ができるって、まあこういうわけですね。だから、ビニールハウスいいですよ、全然。まあだけど基本的には動物、植物に移すと、その時にビニールハウスには太陽の光が照ってなきゃいけないんですよ。それがエネルギーになってエントロピーを下げてるわけですね。で、もう一つは気温調整ですよ。まあ気温調整つってもいいし、植物とか動物のためにつってもいいんですけど、空気中に放出する。だから火力発電所から出てくるガスを1個はブクブクってやって、1個は空中に出す。その出し方は人間が選びますからね。ですから CO2 が今あんまり少ないんですよ。まあ、今 CO2 が多い多いなんつって、CO2 削減なんつってお金儲けようなんつってるのがいるからね、変わっちゃうんですけどね。CO2 を出せば植物の発育も良くなって、お米も1年に2回ぐらい取れるようになるし、もうちょっと暖かくなりますしね。だから都合のいいことにね、CO2 出すとね、北半球では特にね、北極側が暖かくなって、赤道側はあまり温度変わらないんですよね。まあ日本で言えば北海道が暖かくなって九州が変わらないんですね。ですから去年の8月の気温の県庁所在地の気温が最高気温が一番低いのは那覇、高知、鹿児島だったわけですよ。つまり日本の南の方が涼しくなってるんですね。これは CO2 の特徴なんです。CO2 と北半球における空気の流れの結果なんですね。ですからまあそれはみんなで計算してですね、どのくらい CO2 を外に出せばいいかっていうことを考えた方がいいんですね。今は逆のこと言ってますけど、これはね、知らない人がお医者さんになって注射したり手術したりしてるだもんで、それで、それなんであなた医師免許もないのにやってんですかって言ったら金が欲しいって言ってるわけですね。それからまあ政治家だったら票が欲しいって言ってるわけです。それを手伝ってるのが NHK なわけですから。NHK ちょっと反省してねって言ってるのが僕はそれ言ってるわけですね。ですから、リサイクルつってもですね、やっぱり合理的にしなきゃいけないんですよ。ところがね、なんか20年ぐらい前から NHK が変なこと言い出したんですよ。私にもできます。それで私ね、随分講演会に行った時ですね、小学校なんかで講演会しますとね、行動でね、私の講演の前にね、小学生が手つないでね、温暖化防止、私たちに何ができるのってこう来ちゃうんです。で、僕がね、皆さんには大変に悪いけど、ね、温暖化防止をあなたたちはできません。できないこともありますと、世の中には。世の中には何でも私たちができるもんじゃありません。ね。リサイクルの輪が小さくてもいいなら、小学生にもできます。だけど、リサイクルの輪はね、こういうふうにこう、地球規模でやらないとできないもんなんですよ。そんなのね、できないものをできるって言ったってしょうがないんですよ。昔ね、飛行機がない時に、ここに羽をつけて、パタパタパタって崖から落ちた人はみんな墜落死しちゃったわけですよ。それは、手に羽をつけてパタパタってやったって、崖からこう、飛んで降りることはできないっていうことは、これ学問で計算しなきゃいけないことであって、私にもできますってことは違うんですよ。だから僕ね、よく言いました、その時ね、私たちに何ができるのって言ったら、それは、よくこういうことが分かっている候補者を、選挙の時に投票することですって言ったんですよ。 それは自分たちでできます。だから何にも科学もわかんないね。ただただ人気取りだけの政治家に票を入れないっていうことは私たちができます。環境を本当に守ろうという人を国会に送るってことは私たちができますが、私たちが一人一人がリサイクルとかそういうふうにして温暖化防止したり資源を有効に使うってことはできませんって僕は言った。できないものはできないって言ったわけだよね。子供をごまかしちゃいけないんですよ。私たちができることは正しい魂なんです。つまりここで言えば誠実革命なんです。だから先生方は子供たちに教えるべきは何でも私たちができるわけじゃありません。環境を良くするってことすらできません。だから私たちがやるべきことは何がやれるかということです。それを考えるのが最も大切なのは君たちの、ね、子供たちにね、小学生、あなたたちの誠実さですと。まあ謙虚さもいるかもしれませんね。謙虚な心、誠実な心、これがあなたたちができることですって言ってほしい。手つないで私たち何ができるの？新聞紙を集めて、これダメなんですよ。ダメなんですからね。そのダメなものをいいように錯覚させると、ますます世の中は不誠実になります。私はそう思いますね。